じゃあ最後、3部お話ししていきたいと思います。まあ、3部では、交渉の基本的なところと、まあ、自分を知る心理学ということで、まあ、自分を知るということでちょっとと、まあ、あとは、セミナーの時にまあ使える話を少しと、あとはまあマーケティングで使えそうな、まあ、だから聞いたことあることも結構多いと思うんですけども、そもそもマーケティングが心理学に基づいたりするので、まあ、それではちょっとまあ言えるところだけ言えるっていうか、あのお伝えできるだけお伝えしたいと思います。で、交渉の心理学って、まあ交渉って、まあ商談ですよね。商談全部そうですけれども、交渉ごとも、まあ相手のこともそうですけども、まあどっちかというと商談というよりも誰かに何かを依頼するみたいな、ホームページの作成依頼をするとか、だから他に何かを依頼する、まあ交渉ごと値段を安くしてほしいとか、そういう、まあどっちなんていうか、まあ自分でその業務を受けた時でもいいんですけども、まあ交渉の時のまあ簡単な話をね、していきたいと思うんですけれど、まず交渉というか、まあ商談ですね。まあ、ここではちょっと交渉という言い方をしますけれども、交渉の時の最低限の準備として、自分に不利な点を一切作らない。自分が不利というか落ち度を作らないということですね。例えば時間に遅れる。これはもう最悪ですね。時間に遅れることによって、もう相手はちょっと有利になります。逆に言えば、例えば待ち合わせをしてね、相手が遅れたらラッキーです。これは。自分の要求が通りやすくなります。心理的にもね、引け目を感じるんで。私遅刻されたらラッキーと思いますもんね。もういくらでも遅れてくださいって感じですよね。まあ、そしたら例えばもしね、極端な1時間遅れたら何でも言うこと聞きますよ。まあ、極端ですけど、でも1時間遅れたらさすがにね、ちょっとそれはちょっと考えて言ったら、あ、そうですね、すいませんってなるのが普通です。そこでいや話は別ですって言ったら、もうそれはもう付き合いがなくなると思うので、そういう感じでまず落ち度を作らないですね。私結構こういうとこ細かいので、お客さんとの時に、例えば、まあ、落ち度を作らないっていう意味では、自分が必ず下座に座るってことですね。偉そうに上座に座って待ってないっていうことです。例えば今でも会議室通されて誰かと打ち合わせの時に、その相手の人が来るまで私は椅子に座らないです、絶対に。まあ、たまに15分とか待たされて来るのかなどうかなってうろうろしちゃう時ありますけども、やっぱりそれはね、心理的にこっちも気持ち的に萎えるというか、そういうことしちゃったなっていうのは気持ちがちょっと落ちますので、例えば誰かのところと打ち合わせに行って、まあ、秘書の方に通されて おかけになってお待ちくださいって言っても、やっぱりその相手の社長が来るまでは座らないんですよね。それは細かいこと言うと、そういう時はバッグも椅子に置かないです。でそれは何でかというと、まあ、女性は必ず、ね、バッグって椅子の上に置く方が多いですけれども、男性はまあ基本的に下に置く人が多いですね。ということは相手の会議室の椅子に置くということは汚いものを乗っけただろうというふうに指摘されることがあるんですよ。だからそれを詰めて言い争いになったら、そういうところまで嫌になってくるわけですよ、相手は。だから落ち度を作んない、絶対に作らないということ。だからあとはできるだけその相手の場所に行くんであればトイレを借りないとかね、それもなんかちょっとしたことでも相手に借りを作らないっていうところを決めて、私は細かいんで、まあ、トイレとかまあ人によっていいっていうふうに思う人もいるかもしれないですけど、やっぱり分かりやすいのは遅刻ですよね。で落ち度を絶対に作らない、ここが自分の心理的にも有利になります。まずはそこからです。でできれば、自分が行ったことがある場所で交渉するのがベストですね。いわゆるホームですね。そこでやるのがベストです。でただその状況によって結構違うんですけれども、相手が、まあ、なんだろう、偉い人だったら、自分より偉い人だったら、まあ、行った方がそれはやりやすいですよね。来てもらってるって言ったらもうそれだけでちょっと引け目を感じてしまうので、それは心理的な、まあ、テクニックっていうのは、まあ、せめぎ合いみたいなところですね。それも相手との関係で考えていくということです。だから自分より上の人だったらそこに行って落ち度なくそこを使わせても、最低限使わせてもらえばいいっていう感じです。でそこはもう服装とかそういったものも関わってくる。落ち度をまず作らないっていうことですね。で、最も簡単な交渉の心理学としては、交渉というのは、向こうの要求があってこちらの要求があるわけですね。でそこでどこで妥協点を見つけるかというのが交渉になります。 例えば業務の、ね、相談に来ても、まあ、相手はこれだけお願いしたい仕事が、まあ、税理士さんだったら、まあ、例えば入力とそれからまあ普通に領収書の整理とかここまでお願いしたいって、まあ、私はお客さんの方がいいですよね、お願いしたいことがある金額はまあ月1万5000円ぐらいでお願いしたいと思ってる込み込みで、ね、でも、それは全部は1万5000円ちょっと難しいですと。じゃあ、どこを妥協するかという話になってくるわけですね。じゃあ、入力はお宅でやってよと、まあ、それ以外もチェックはする、それだったら1万5000円はいいよというようなやり方になっていくはずなんですね。でこれは考え方としてはそこにまあ書いてあるところなんですけども、こちら側の全ての要求を書き出すってことです。要求を書き出す、そうすると、まあ、こういうふうにいくつも出るわけですね。この1,2,3,4,5 と、まあ、いろんなケースをちょっと想定していただければいいんですけども、その中で書き出して優先順位をつけるんですね。でその中でこの部分は譲れない、例えばこれ人によって違います、顧問料の額は絶対に譲れないとかっていう人もいますし、絶対にこれ譲れないという部分だけ、ですね、例えばホームページの制作を外注するっていう構想であれば、例えば9月30日の納品は必須、これは譲れないですね、とかそういうふうに譲れないものっていうのを決めていくと。で簡単に言えば、こういう感じで考えてますけどこれでやってくれませんかって言って、まずは全部出してみて、いや難しいよって言ったら自分が削っていいものは削っていく、最終的に譲れないものだけ、必ず勝ち取るという感じですね。例えばそうだな、まあ、離婚とかその損害賠償とかで多いのが、例えば離婚は、相手が応じてくれないっていう場合が結構あって、その時に必須なのはもう離婚に応じてもらうっていうことですね。これはお客さんから依頼を受けた場合とかですけども、でじゃああと求めるもの何って聞くわけです。実際は慰謝料ですとか、それから養育権、まあ、親権ですとか、でいくつかあって、でじゃあ絶対譲れないものはそのじゃあ、まあ、離婚するってこと、じゃあお金は払ってもいいですかみたいな感じでこう落としどころを考えていく、全部一気にくださいっていうのは結構難しいので、譲れないものを決めてそれ以外は残念ながら諦めてくださいっていう方が交渉は通りやすい。でいくつこれをいける通せるかというのがポイントになってきます。はい、でこれが一番簡単な交渉ですね。で、まあ、自分からでもいいんですけども、削れるものは削っていってっていう感じですね。これが一番簡単にできる交渉術で、ほとんどの場合これを書き出さないんですね。なんとなくこれかなという感じで臨んでしまうから、なんとなくなってしまって、私自身がこういう交渉をする場合には、まあ、金額それから、まあ、納期とかですね、そういったものを必ず決めていってやるという感じでやっていくと、まあ、最悪ここのところで頼めるかどうかっていうのが自分の中で決められるということですね。これが一番簡単な交渉術ですね。で、あとはですね、でこれもこのやり方に近いんですけども、なかなかね、相手が値段を言わない人っていますよね。例えば顧問料とかでも、なんかこの人いくらぐらいなのかってあんまりこう言わない、まあ安い方がいいと思うんですけどねみたいなことはしか言わないけども、じゃあ実際いくらなのかなっていう場合に、確定的な金額ってなかなか言ってくれないんですよね。でその場合どうするかっていうと、例えばの話っていうふうに言うんですね。例えばの話、今さっき入力とかの話で言えば、例えばの話、入力とその全部領収書の整理、例えば3万5000円だったらどうしますって、あそれだったらいいよっていうふうな感じで、例えばっていうのがつくと確定の話にならないんですよ。面白いことに、うちは全部含め3万5000円です、どうですかって、ちょっと検討してくださいみたいな、例えばの話、これで2万8000円ぐらいだったらどうですみたいなことを言うと、あそのくらいだったら考えてもいいかなとかっていう、この不思議な言い方があるんですけども、例えばなんかそういう感じでこっち側も交渉するときに、例えばの話、急がなかったらこのくらい金額ができますけどそれってどうですかと、これを確定的な提案として出してしまうと辛いですよ。例えば急がないで9月30日までの会社の登記であればこの金額になりますけどどうですかっていうと、真面目にこう検討し始めちゃうんですね。例えばの話、うち急がなかったら安くやれるんですけども、でも9月いっぱいの登記とかっていう話はありですかみたいな、でも家庭の話でどんどん進めるとすると相手のニーズも聞きやすいですね。これはかなり使えます。例えばなんだろう、こう、 例えばの話、月その顧問料がこの金額だとか、例えばの話、年一でやったらいくらぐらいがいいですかとか、年一で決算だったらとかいうふうに、もう家庭の話をいっぱい出すと、みんなね、家庭の話はね、結構言ってくれるんですよ。例えばの話、就業規則25万だったらどうですとかっていうと、20万はちょっと高いかなって。じゃあ、例えば20万ぐらい収まるんだったらどうですっていうと、まあ、そのぐらいだったらみたいな。ただ、25万ですけどどうしますかっていうと、あ、そうですか、検討させてくださいみたいな感じになってしまうことも多いので、例えばの話っていうのをうまく使うですね。これは自分が要求をしたいときにも使えます。まあ、そうですけどね。例えばこうウェブサイトをさっき作るっていう話ありましたけども、ウェブサイトも例えば5ページ内に済むんだったら5万とかでいけますとかっていう、ウェブページ制作 5万でお願いしますっていうと、いやちょっとそれはっていうふうになりますけど、家庭の話は別に断られてもなんてことないので、例えばこれで5万円でフルでどうですって、そういうの可能性でありますって聞いたら、あ、それもやっぱきついねって言われたら、あ、ここは無理なんだっていうのが分かるので、ただ断られたわけではないので、あんまり嫌な思いもしないですし、別の提案とかもできますね。そういう例えばの話っていうのにひっくるめて話をすると非常にいいです。はい、それからですね、まあ、交渉としてはそんな感じかな。あとはいろんなやり方があるんですけど、それも本当に相手がどういう人でどういう付き合いがあってケースバイケースなんですけども、この人なかなかこう固くて本音を言わないなみたいな場合、何考えてるか分かんないなみたいな場合の時は、ご飯を食べに行くといいです。一緒にやっぱりね、ご飯食べてると緩くなるんですよ真面目な話ね。でもそうで、仲良くなるには一緒にご飯食べてやっぱり大事で、ご飯を食べながら本当に全部固い話っていうのはなかなかできないんです。どうしても気持ちが優しくなるんですね。だからちょっと何か言いたいなって時は一緒にご飯を食べると、それは一つやり方としてあります。これはスタッフと仲良くなる時も言えます。だからね、そのただ社内でね、膝を突き合わせて話すだけっていうよりも、たまにはご飯に行って、でそこで話を聞くと本音は聞けると。よく昔から言うのは、そのなんか仕事に何か言いたいことないのかって社内で聞いてもいまいちだけど、まあ、飲みに行く機会があって実はみたいな感じで言うっていうパターンは結構あるので、もし困ったらそのご飯を食べに行く接待みたいのも悪くはないです。だ、毎回それだったら結構大変なので、まあ、ケースバイケースでっていう感じですね。だから私もそのこの人どうなんだろうみたいな時があるわけですよ。それはなんか天才塾の講師依頼とかなんですけど、まあ、講師企画される方もいらっしゃると思うんですけども、講師でもう仲が良くてね、ストレートに依頼できる人はそれでいいんですけども、例えば本を読んで本から知ったみたいな人ってどういう人か分かんないじゃないですか。なんかセミナー出て講師依頼とかってもありはありなんですけども、私はちゃんと一回ご飯食べ行きましょうみたいな話をだんだん持っていくんですね。で本当に飲んでから交渉するんですよ。でこれは本当に接待みたいなもんですけれども、やっぱりこの時点で優しくなるし本音も出やすいんですね。だからよくわからないというか硬い場合にはそういうことを私今でもやってます。でなのでそれも一つですね。ストレートにその、9時から5時のビジネスの間で食事を除いた場所で商談しなきゃいけないということは特にフリーランスの場合はないので、ぜひぜひそういうのを使ってください。誘いやすいのは夜よりもランチですね。これは特にお子さんがいらっしゃる家庭とかは、まあ、夜は帰んなきゃいけないっていう方は、まあ、最近は男女とも問わず結構いらっしゃるので、昼を断るっていうのはちょっと避けられてるかなみたいな感じですけど、まあ、いろんな断り方ありますけど、そういう感じで、まあ、ランチとかは誘いやすいかなという感じですね。はい。で、あとはですね、これはちょっとしたテクニックですね。よくあると思うんですけども、まあ、ビジネス打ち合わせをしますと。でじゃあそういうこと行きましょうか、分かりましたって感じで終わりますよね。終わった後ってリラックスして話しません？だからそのビジネス本題が終わった後で、いやなんかいい感じになりそうですねみたいなって気が抜けると、こう結構本音が喋れたりするんですよ。例えば、いや最近うちの子がねみたいな、こうプライベートなことも言い出したりとか、でそういうなんか視覚効果っていうのがあって、もし交渉ごとでなんかちょっと進まないなって時は中座をするっていうのもありなんですよ。一回席を離れて、さっきトイレ借りるなって言いましたけど、一回やっぱり膠着して進まないなって時には、一回やっぱり席を外して行ってきますって、ちょっと手洗い行ってきますってとか、あとはちょっと電話ちょっと一本いいですかって感じで席を外すんですよね。で私これはよくやってたんです。まあ、打ち合わせがこの人と組んだら面白そうだなみたいな、あとはその設立の話とかもなんか 進まねえなみたいな時にはよくホテルのラウンジを使ってたんですけども、なんか硬直したなと思ったら席を立つんですね。で、男性の場合ね、トイレそんな時間かかんないですけど、割とちょっと長め5分ぐらいは帰ってこないようにしてちょっと中座をするんですよ。そうするとだんだん相手も気が抜けるんですよね。で、休憩みたいな感じになるんですよ。そうするとリラックスして交渉が通りやすくなるっていうのがあります。で、私はあんまりにも長くなって膠着すると、あ、すみません、ちょっと手洗い行ってきますっていう感じでちょっと離れて時間を取ります。そうすると次の話がしやすくなるという感じですね。それもなんかケースバイケースで、あと相手にもよる。だからさっき言ったように、その相手がすごい厳格な人であれば、その打ち合わせ中にトイレ行くなんてみたいなことまで言う人だったらそれは行かない方がいいし、そういう感じですね。あとはですね、交渉事とかだと、ですね、まあこれ昔から言う人は言うんですけども、一気に距離を近める方法ですね。まあ交渉だけでなく商談もそうですけども、今度仕事抜きで会いましょう。これは通じます。すごく効きます。要はすっごい面白いですねって言って、いや仕事もいいですけど、仕事抜きで一回飲み行きませんかっていうのは強いですね。これは一番最初話した行為の偏方性と同じなんですけども、要はその仕事で会ってるけどそれ以上に好きになりましたよっていうことが伝わるんですね。でも言ったら本当に行かなきゃダメですよ。社交辞令だけではなくて、仕事抜きで行きましょう今度っていうのは、なんかこう仕事だけでなくて自分そのものを好かれたって感じがするんですね。でこれはもうどんどん言っていってください。で、結局はこの気に入った人ですね。したしか仕事は来ないので、はい、そんな感じですかね。で、交渉に関してはそういう感じで、まあ、この相手のことと自分のことと、この、まあ、大体の人はこれを作ってないので、あんまりね、こう、なんかこう冷静なというか、こうしっかりとした交渉はできなくて、こうバラバラになってくるんですけど、これをこっちで考えておけば、譲れないものは絶対取れるっていうやり方ですね。これは非常にいいと思います。はい、そんな感じですね。だから交渉事とか、あとはもう私も割とそういうベタなことはやってきて、まあ、さっき言ったように講師の方も結局やっぱご飯食べ行ったりっていうのはなんだかんだやります。ので、なんか面倒くさがらずになんかやるといいのかなと。だからスタッフとかもそうですね。もう毎回行くわけじゃないですけど、やっぱ月1回ぐらいはそういうのをすると。でも結構その、なんだろう、事務所でね、特に男性が所長をやってて女性を誘う時に行って、割とみんな断られるんですね。ご飯食べ行こうか、いや忙しいんでみたいなふうに思って、でそれはね、さっき言ったのに、イエスを重ねていくってことをやらないからなんですよ。どっかよく食べたら行くのとかって、そういうとこから外堀を埋めていくわけですよ。で、何が好きなのっていうことで、少しずつ聞いていって、で最後にじゃあ好きなものをじゃあ食べに行こうみたいな話になると、ノーとはなかなか言いにくくなるので、そうやって少しずつやっていくという感じですね。はい、なので、交渉ごとはそんな感じですね。はい、じゃあ最後にですよ、ちょっと自分を知るっていうのをやりたいと思うんですけれども、まあ心理学、今お話しましたけど、こう人のこと言うのは、ね、簡単なんですよ。まあ、自分が一番わからないというのが、もう本当、経営コンサルタントが自分の顧問が取れないみたいな、そう、人材コンサルタントが、人事コンサルタントが自分のところの採用がうまくいかないとか、離職率が高いとかって、やっぱりね、自分のことはやっぱりね、一番自分がわからないんです。そういう意味で、まあ自分をちょっとどういうふうに知りましょうというのをね、お話をちょっとしようかなというのが今回ですね。で、ここに外的報酬と内的報酬っていうのが、ありますけれども、あ、ごめんなさい、3分のところですね、13ページのあるんですけども、よく好きなことを仕事にしようってあるんですけど、これはね、内的報酬っていうふうなところに入るんですね。で、何かというと、これは自分がやりたいことですね。で、ここにやっぱり強いモチベーションというのが来ます。だから自分がしたいって思ったものが基本的には一番続くものですね。モチベーション的にはどういうふうなものでもいいんですけれども、まあ例えば実務をガチガチにやりたいと思えば、それはそれの自分の内的報酬ですね。で、外的報酬って何かというと、収入とかですね、お金のためとかっていうのが、自分がこうなりたいからやりたいからじゃなくて、お金を稼ぐためみたいな外的要素っていうのもあります。で、ずっと続くのは内的報酬 です。で、例えばこういう実験があって、A 組と、B 組に分かれて1日目2日目3日目でなんかこうパズルをやってくださいみたいなのがあって、で、B 組の方には何も言わずに楽しんでくださいって言ったら3日間3回ともすごい楽しんでやったんですね。で、A 組の方にはこれをやると報酬がもらえます、要は何分以内できたら報酬もらえますって言ってやったんですけど、最初は上がったんですけど、だんだんやらなくなっちゃったんですよね。それはなんかパズルを楽しむことっていうのを忘れてしまったと。お金のためって、お金もそんな大したお金じゃないんですよ。まあ、これができたらなんか1ドルとか10ドルとかみたいなアメリカの話ですけど、でそうすると、まあ、そのためだったら別にいいやって言って A 組はやめてしまったんですよね。で B 組はパズルを楽しんだっていうのでずっとやり続けたっていうのがあります。でこれは自分がやりたいことをやるっていうのはその内的報酬によってやるっていうのは続くんですね。ただ外的報酬、お金のためとか収入のとかってなるとちょっとやっぱり変わってくるんですね。そこはやっぱりこうどっか止まってしまうことがあると。だから稼いでもなかなかね、幸せじゃないって人がいるという感じですね。はい。で、自分をね、どういうふうにこう知ればいいのかっていうのは、まあ、いろいろあって、で、私のおすすめはやっぱり、いろんな自己分析を受けてほしいということですね。で、いろんなね、自分がいて、これは私の持論ですけれども、もともとの、素質というか才能とかというのはあって、で、それがね、子供の頃の、家族の環境、それから学校の先生、友人、それから、1社目の会社、ここでかなり形成されてしまうと。だから自分は不得意、得意だと思ってたものでも実は無理やりやらされてきたからできるってだけのこともあるわけですね。これが好きなんだっていうのもその環境にいたから好きで、実は才能なかったりする可能性もあるわけです。なのでいろんな分析を受けてほしいですね。で、私もずっと左脳型の人間だと思ってたんです。それは小学校中学校は、まあ、そこそこ勉強ができたからですね。テストで点数が良かったり、そうするとテストで点がいいと絶対左脳型だと勘違いするんですよ。まあ左脳型の人もいますけども、でそうすると何が起きるかというと、クリエイティブな才能っていうのはないと思い込んでしまうんですね。あ、自分はデザインとかそういう企画とか無理ですよと。で、私、いくつだっけな、24まではクリエイティブの才能全くないと思ってたんです。だから、当然本なんか書けないし、その企画とか全然できないと思ってたんです。でもいろんな分析とかテストを受けたら、どうも左脳的なものの方が実は苦手で、右脳的というかクリエイティブの方が得意だってことが分かったんですよ。で、そうかもと思ってみたんですよね。もしかしてこれクリエイティブの才能があるのかなと思って本の企画を考えてみたりしたら、面白そうだねって言われるし、でセミナーをやってみても、そのセミナー面白そうだねって言われるし、これはなんかもしかしてこっちなんじゃないかなって。でそれも自己分析みたいなことを、自己分析っていうかテストを受けなかったら間違いなく未だに左脳型だと思ってると思います。で大概ね、ああいう自己分析テストって褒められる形で書いてあるので、やると嬉しいです。あなたはこの才能がありますとかって、あなたはこの才能ありませんとは書かないので、ああいうのってだからすごく楽しいので、ぜひやってみてほしいと思います。で、有名なのがね、ジョハリの窓っていうのがあって、聞いたことあるかもしれませんけど、一応ねちょっと図を入れる時間がなかったんでここに書きます。窓ってなって、いろんな自分がいるんだよっていうことを考えてほしいです。なんか大学の講義みたいでいいな自分がいて、別にこれ書かなくてもいいんですけども、自分がいて、周りの人ってのがいて、これすごい有名な話です。あ、聞いたことあるって人います？ジョハリの窓って。ありがとうございます。なんか全部手挙げてくれますありがとうございます。で、こうですね、こうか、ここが知ってる、知っている、いろんな人が、いろんな自分がいるんだよっていうことですね。知っている、知らない、はい、これは自分が知っていて他人も知っているところです。ここは明るい窓と呼ばれる、要はみんなが知っている自分ですね。自分自他ともに知ってる自分、こういうのが一つ見えてる自分ですね。例えば俺は性格明るいし、みんなも明るいって言ってくれるよねみたいな、こういう自分がいます。で、自分は知ってるけど、 周りは知らない、これは隠された窓と。例えば私は7年前じゃないか、2007年だから2007年で5年、6年ぐらい前ですかね、5年6年ぐらい前まではゲームをしてるってことは一切言ってなかったんですよ。まあ、別にそれあんま重要なことじゃないですけども、それってもう単に隠された自分ですね。自分は知ってる、自分はすごいもうやばいぐらいのゲーマーだっていうのは知ってるけど、周りには言ってない、これ隠された自分ですね。なので、こういった自分も当然いると。で、自分が知らない、けど、周りが知ってるですね。これは盲点の窓と言われるものです。だから私ってよく誤解されるのよねっていう人は自己開示ができてないパターンですね。なんかよく誤解されるっていうのは言ってないんですよ、オープンにしない。だから不一致が生じるんですね。でこの最後が未知の窓と、窓と言われるところで、自分も気づいてない、そして周りも当然知らないですね。でこの部分をがまだまだねあるんですよ。例えば自己分析をね、受けてみたり、いろんなテストを受けてみたりするとこういった部分が出てきます。でそこを知って活動していくと非常に面白いんじゃないかなと私は思います。で自分を知るっていうことはもうそれの積み重ねですね。いろんなテストを受けて自分を知って行動して、本当にそうなのかというのを見ていくと。で割とその自分のことは自分で分かってるよって思っていても、割と気づいてないところとか全く知らないところっていうのはあるので、そういう自分もまだまだあるんだな、あるんだなというふうに思ってみると面白いのかなと。はい、まあ、あとはですね、まあ、これも本当に抽象的な話が続きますけれども、例えばね性格とかっていうのもその兄弟が何人いたかとかでもまた変わってくるんですよ。で人ってその環境に対応するんですね。例えば兄弟、男兄弟2人いて、よくなんか弟の方が自由だとか言いますけど、兄貴の方が自由な場合は弟は堅実になるんです。でそういうようにそのこの和だとバランスを取るんですね。例えば私は割とすごいおしゃべり、喋る方ですね。でもそれ以上に喋る人がいたらこっちの方が喋るんですよ。でこっちはその喋るんではなくてこう役割を演じようとするんですね。だからちょっとずつ変わってくるんです。だからそういう影響があると本質的な自分があるのにもかかわらず違う自分を演じてたりするんですね。でそれも最初にお話したように結構思い込みで自分はこうなんじゃないか、私ってこういう人って思うことって結構多いので、一回そういうのを全部取り除いてテストを受けてみるっていうのが一つ、ポイントかなと思います。はい、であとはですね、次のページいきましょうか。14ページですね。天才塾成功プログラムっていう、まあ、昔2回だけやったセミナーなんですけれども、私なりというか、天才塾的な、天才塾的な成功哲学、成功法則って昔2回だけやったんですけども、その成功プログラムから言うと、基本的にどう幸福を満たすのか、成功を満たすのかっていうことを考えていくと、この3つにまずは集約されるっていうことですね。知ってる方もいらっしゃると思いますけど、一つは経済的なものです。お金ですね。で資本主義なので、やっぱり経済的な成功っていうのは何をする上でも重要になります。言い換えれば、人生の8割9割ぐらいはお金で解決できることの方が多いです。現実問題ってそうです。家、服、食べるもの、移動すること、もう大体お金で解決できる。で解決できないことがこの2番目の人間関係ですね。人間関係、はい、人は一人では寂しいので、人間関係ですね。こういった良好なものを得たいと思うと。で3番目が、これは私は、社会実現ってきっと言ってますけど、社会実現ですね、社会実現と言ってますけど、これは自分の、パブリックな評判とですね、地位とか名誉とかそういうふうに思ってもらってもいいです。やっぱり社会的なものっていうのが欲しくなります。 こういう世の中を実現したいんだと、世の中にこういうものを残したいんだとですね。で、自分はこの私の経験と、それから私がまあ勉強してきたこと、研究してきたことだと、まあ、この3つにほぼ集約されるんですね。目指すものとか欲しいものとかっていうのは、だから自分自身を知って、どこを自分が欲しいのかっていうのを、経済的にはどこまで欲しいのかっていうことを考える。それから人間関係はどういう人とどうお付き合いしたいのかっていうことを考える。これは家族だったり、それからビジネス的にどういう人とつながりを持ちたいのか、これも一つポイントですね。やっぱ例えばベストセラーを出しているようなコンサルタントともう付き合いがしたいのか、それともそうじゃないのか、いや社会実現ですね。あとはその自分が生まれてきた意味みたいなところですね。こういう社会を実現したいんだと、これも一つの、まあ、成功の、私なりの成功の定義、これをそれぞれ自分自身で作っていくというのが、まあ、天才塾の、簡単に言えばね、これ3時間のプログラムなんで、まあ、成功プログラムですね。この3つですね、のうち、はい。でさらに、さっき言った内的報酬ですね、この経済的なものが叶って、ね、で人間関係も望むものができた、で社会的な評価も得た、したらすごい、まあ、幸せだし成功じゃないですか。で本当の内的報酬というのは、これが叶った上でもやりたいことって何かというふうに考えることなんですね。もうちょっと分かりやすい言い方をすると、まあ、大概、まあ、宝くじ当たったらどうしますかって言うと、みんな会社を辞めるっていうんですよ、はい、大概がね。例えばじゃあその10、まあ、例えば10億円が口座にあった時に、それで何を、それ10億円があるってことは、別に働かなくても一生とりあえず食っていけるじゃないですか。でそれでも何かやりたいことって何かありますって聞かれた時に出てくるのが、やりたいことというのが一つ、なんか考え方としてあるんですね。で大概やっぱりこう、まあ、食べるためとかね、そういうことっていうのがなってしまうんですけども、本当にやりたいことっていうのはもう全て全部かなった上で、それでも満たされていてもやりたい、やりたくてしょうがないっていうことが本当の内的報酬だというふうに言われています。まあ、確かにそうですね。10億円あったら働く必要ないですからね、アクセク、はい、でもそれでもどうしてもこれやりたいんだとかいうものが、やっぱり本当にやりたいことなんです。例えば私は本とか書きたいですよね。お金があろうがなかろうが、うん、その本を書きたいとか、セミナー、こういうふうに人前で話をしたい、伝えたいことがあるとか、ね、そういうことなんだと思います。なので、ぜひですね、このあたりをちょっと考えて、いただければいいかなと思います。で一つね、気をつけてほしいのが、成功哲学とか、そういった本っていろいろ世の中あると思うんですけども、アメリカの方から入ってくるような成功哲学って、翻訳されてるのあるじゃないですか。でそうじゃなくて日本のもあると思うんですけども、アメリカの幸福の定義っていうのが割とこう自立みたいなところがあるんですよ。独立して自分で全部できてっていうのが、その幸福の要素として結構入ってきて、でも日本人の感覚ってもうちょっとこう調和なんですよね。誰かとの関わり合いを持って、で逆にそのアメリカ的だと、その自立してるって一人前みたいな、でも日本でこう割と誰かとの関わり合いを持って、それでうまくいくみたいなところが多いので、アメリカのその成功哲学はちょっと気をつけないと、その日本はこう関わり合ってこそなんですよ、誰のためにとかって言うんですけど、割と違う考えがあるんで、それもやっぱ馴染まないのかなっていう気はします。もちろん全部が全部違うってことないですけども。で短期的目標と長期的目標がありますね。で長期的目標っていうのは、私は具体的でなくていいと考えています。自分が将来的に大きなことをやりたいことっていうのを考えて、短期目標は行動目標にすればいいと。短期間で例えばメルマガを書いて読者を1000人にするとか、そういうのは短期目標、何ヶ月、半年、1年というのは行動目標にすればいい。でただ長期的には日本一の行政書事務所になるんだとか ね、そういう感じで大きな目標を持っていればいいのかなというふうに思います。まあ、大体成功プログラムというか、まあ、自分を知るっていうことに関してはそんな感じですね。で割とね、まあ、今日はね本当にエッセンスしかお話ししてないですけども、結構ね、基本的なことでも勉強になるっていうか役立つことが多いので、ぜひ特に対人に関しては相手が決めることなので、交渉ごととかに関してなので、ぜひ学んでほしいと思います。あとは例えばね、心理学的に言えば、なんで自分が落ち込むかっていうことも自分なりに知っておくとすごくいいです。例えば 基本的に否定されるのって嫌いなんですけども、でその時に自分は下と比べて立ち直るのか上と比べて立ち直るかみたいな人の違いがあるんですね。例えばなんか仕事で失敗した、でも俺より失敗してる人いいからいいかって言ってモチベーションが戻る人と、いやこのままであの上の人に追いつけないからもっと頑張ろうって思う人も、まあ、こっち少ないんですけど大概こっちですよね。でそういうふうに自分の落ち込み方とかっていうのを知ってると、あの自分が今この感情落ち込んでるんだなって客観的になると、これは復活しやすくなります。で自分のその心的なメンタル的な傷みたいなのを治すためには、一つは自覚っていうのがあって、私なんで今この感情なんだろうってなると客観的になるので、自分の感情が整理されやすくなるというのがあります。なのでそういう簡単なものもありますし、まあどっちかというと心理学の自分を知って自分が何をするのかみたいな割と哲学的な話になってしまうので、今回は対人ということで主にやりましたけども、あとはですね、さっきセミナーのね話がちょっと出ましたけども、セミナーでどういうことをしたらいいみたいな、でさっき言ったように名前をね、ちょっとなんかセミナーの時に使える話をしようかなと思うんですが、名前を呼ぶっていうのはやっぱりすごくいいことですね。でセミナーをね、で一つは飽きさせない、要は聞いてもらえるっていうためには、ちょっとやっぱりいろいろやり方があって、私は割と偏ってるんですけども、人によってねタイプが違うんです。このビジュアルに反応する、こう図解が好きな人、それから音が好きな人で、あとは作業が好きな人っていうのが分かれるんですね。で私は完全にビジュアルではないんです。私本気でレジュメを作る、本気でってかちょっと語弊があるな、何も考えずにレジュメを作ると私は図がなくなるんです。要はなんか図で考えることがないんです。うちの藤井なんかすごい図解とかうまいんですけど、その図解を私理解するのはすごい遅いんですね。で人によってそれが違うんです。例えばセミナーもそういう文字系のが、ね、好きだっていう人もいれば、そのワーク型の方がすごい楽しいっていう人もいるので、この、NLP って聞いたことあるかもしれないですけど、 NLP っていうのがあって、でそこで3つぐらいに分けていて、いいセミナーというか全体を満足してもらうセミナーに関してはこの図解を多く入れる、図版を多く入れる、でこういうところもプロジェクターとかも少し使って図版を見てもらうというのは、その図解型の人にとってはすごくいいことなんですね。すごい分かりやすく よかったと。であとはその作業が好きな人ってもいるので、時々例えば聞いてみるとか、あとはワークをしてもらうとかっていうのを入れていくと、いろんな人が満足しやすいセミナーになると。私が昔やってたのって図が一個もないんです。本当に初期から天才塾の会議からも4月載ってると思いますけど、古いやつ書き込みがいっぱいあるやつっていうのは多分図がないと思うんですね。あれは何も考えてなかったんですよ。でも人によってやっぱ違うんで、私のセミナーは図がない、ワークがない、一方的に早口で喋るというセミナーだったので、好きな人は好きですけども、嫌いな人、苦手な人はやっぱり馴染まないセミナーだと思うんですね。なのでそういう形で、ぜひですね、そのレジュメ作りとか構成作りとかっていうのも工夫してもらえるといいかな。ただどっちかというと私コンテンツ重視なので、いい話、いいものを持って帰ってもらうということが前提であるのは言うまでもない。その上の工夫として、写真だったり図だったりというのを使っていくといいと。で私もなんかたくさんやっぱり添削してっていうのでレジュメをいただいたりいろいろするんですけども、図がない人は一切ないですね、あんまり。でそれをやっぱり、ね、気づかないですよ、言われないと。で私も気づかなかったです、言われるまで。そういう感じなので、ぜひやってみてください。あとはですね、セミナーで、よくあるのがですね、話の内容の重点をどこに持っているかっていうのがあって、クライマックス法っていうのと、アンクライマックスかな、まあその盛り上がりを頭に持ってくるか後ろに持ってくるかっていうのがあるんですね。でその講演とかもそうなんですけれども、これは普通はこう最後にこう感動するっていうか盛り上がる話を持ってきてってやると、こう場がね、場がっていうか満足度が高まる。でもう一つは最初に持ってくるっていうのがあって、私は天才塾のセミナーでは最初につかみが大事って言ってますけれども、これは相手が誰かによって変わるんですね。相手が比較的知ってる人だったら、最初からクライマックス持ってくる必要ないんです、もう知ってるから。だからどんどん徐々に言いたいことを言ってヒートアップしていけばいい。ただ相手が知らない人、急に商工会に呼ばれてセミナーをしたっていう場合には、とにかく最初で何かこう目に振り向いてもらうことをしなければいけないと。 でその2パターンを自分で考える。で割と今日とかはあの天才塾なんで、まあ、リラックスして、まあ、少しずつこう話していますけど、もしあの他の全く知らないところでやるんだったら、もうなんですかね、最初でもとにかく興味引くことみたいですね。あの今日はあのちょっと、ね、説明が、ね、少なかったですけど、騙し絵が、ね、ありましたね。あの女性に見えるか老婆に見えるかって、まあ、一応皆さん見える前提で喋っちゃいましたけども、あのああいうのじゃなくて、もっと難しい騙しを見て、これ分かりますかって言って 9割分かんないようなやつを持ってきます。でそうしたらあれなんだろうって真剣に考えて、なんと思いますって答えられない、実はこうなんです、おーみたいなのが最初にあれば、これは引き込みやすいですよね。でそれも相手がどういう人で自分がどういう人でっていうことが大事ですね。でそれが一つ和法というか全体の和法としてあると。ですね、あとはですね、視線の落とし方っていうのがあって、これはまあいろんな言い方なんですけど、基本はあの一人一人をこう見ていくっていうのがポイントですね。でそれはあの傾聴のアイウェイと一緒で、こうアイコンタクトですから、こう一人一人見ていく、よく全体を見るみたいなことを言いますけども、基本は一人一人です。であとはその視点の振り方なんですが、私はね意識したりしなかったりなんですけども、よく言われるのがこの Z 型に見るっていう、分かります、後ろからこう見てこういう感じでこうすると全体が見られているという感じがするんですね。でまあ、すごくうなずいてくれる人が一人いたりするとここに偏ったりするんですけれども、でもこう全体をこういうふうに見るってことをすると、得てしてね この辺ってやっぱり見なくなりがちなんですよ、この端っこをね。でそれはやっぱり真ん中で話すから、どうしても視点視野ってこうじゃないですか、こっちを見るにはもっとこう向かなきゃいけないし、こう向かなきゃいけないし、だからこう全体をこう見ると、こう Z 型で見るっていうのが一つやり方としてあります。まああまりねずっと Z で見てたらおかしいのであの、まあ、そういうに全体を目を振るっていうのも一つやり方です。これもアイコンタクトの延長ですね。はい、あとは最初の頃、まあ、これは心理学っていうほどでもないですけども、なんだろうな、失敗しないようにするためにはやっぱりね、最初のじゃ桜を連れてくると、あのそういう心理学の効果がちゃんとあるんですけども、あのやっぱりたくさん同調者がいると、その中はあの基本的に全部賛成側になるんですね。で例えば、まあ、同調効果っていうのは結構いっぱいあって、この例えばなんか会議で賛成を取って、賛成があまりにもなんか多いと、なんか自分も賛成の方がいいのかなみたいになるっていう、こうたくさんいると自分と逆の意見でも同調したのがいいのかなっていうのがありますので、まあ、セミナーで慣れないうちはこう知り合いを連れてって、でそこで盛り上げてもらう、質問とかをしてもらったりとか、そうするのは一つやり方かなと思います。はい、まあ、大体セミナーとかに関してはそんな感じ。やっぱりね、名前を呼ぶっていうのも、非常に重要ですし、まあ、その辺のことに関してはいろいろお話していると思います。で、まあ、長々といろいろお話してきましたけども、結構ねそのマーケティングとかもあの心理学のことを応用して作られたものっていうのは結構多いんです。例えばですね、よく言われるのマーケティングのその私もお話してますけども、希少性を出すとかですね、あの、セミナーはこのセミナーは最初で最後ですみたいな、二度と行われることはないかもしれませんみたいなのは希少性とかですね、この辺も心理学がちゃんと来てます。あの数が少ないものほど当然欲しくなるというものがあります。あとは、権威とかですね、例えば有名な大学教授が推薦したとかですね、こういった権威も弱い、日本人の場合は、日本人とか全体的な話でもあるんですけども、専門家だから弁護士とかような専門家、大学教授、外国人に弱いですね日本は。だからそういった人を連れてくる、セミナーの推薦を取ったり事務所の推薦を取ったりとか、そういうんですね。でこの辺もね応用するとまた面白いんですよ。例えば自己紹介の時にね、ちょっと有名な人に会った話があれば、例えばこの間何々さんに会ったんですけれどもっていうだけでこの人がすごく見えたりするわけですね。でその辺もいろいろ応用が効くので、まあ、一回やっぱり学んでほしいなとあります。あとはですね、まあ資料だとあんまり使いにくいかもしれないですけど、マーケティングでもすごく応用されるのはやっぱり記念日ですね。父の日、母の日みたいな、その特別感というのは人はすごい好きなんですよね。でこれをさらに上に行くのが、その人だけの記念日ですね、まあ、誕生日だったり、何かが始まった日だったり、そういう特別な日とかっていうのもこれマーケティングでよく使いますけど、これも心理学的なものです。 あとは数量とかですね、数字に関して、これも、基本は心理学でもこれは説明されています、まあ、数量の限定とかね、残り何個ですとか残り何席ですみたいな話で、 あとね、面白い話というか、まあ、ちょっと最後の方で余談になっちゃいますけど、まあ、そんなね大した話じゃないですけど、3980円とかってこれ数字のねあるじゃないですか。でこれはなんでこっちの方が安い、4000よりなんかこっちの方がやっぱ売れるらしいんですよ、データを取ると。でなんでなのかっていうとね、やっぱ大台切りっていうのは心理的にすごく安く感じるそうなんですね。この4000円からこう大台を切ったっていうのがたった20円ですからね、そんな大差ないじゃないですか。で面白いデータがあって、日本の場合ね、3980円と3990円だと同じ大台割りでもこっちの方がなんかいいみたいなんですよ。でそれはなんか日本って4と9があんまり好きじゃないですね。まあ言うまでもないですけど、苦しいとか、まあ、4はそのまま C とかですけども、それよりも末広がりの8とかの方が好まれるそうなんですね、心理的に。だから やるんだったら3980円みたいな、こういうふうなこの8とかの方がなんかいいらしいです。で9よりはこっちの方が売れるらしいですね。これもなんか数字とあと文化の違いによるものですけども、そんな感じですかね。あとはマーケティングでよくあるのが、特典とかおまけなんですけども、一番良くないデータとして上がってるのが、その半端な値引き。例えばなんか3990円、まあ、4000円が3980円になりましたって言われてもはって感じじゃないですか。でだからそういうちょっとした、ほんのちょっとした値引き、例えばセミナーの300円引きとか500円引きとかだったら、いいおまけがついた方がいいっていうですね。なんか半端な値引きって逆効果っていうのを覚えておいてもらえばいい。だからセミナーでなんか1万円だけども、先に申し込んでくれた人は9500円とか言われても、微妙だなみたいな。だからそれだったら1万円でいいから、特典でこれつきますって方が申し込む率は高いらしいですね。だから半端な値引きはしない。であとは、あんまりちょっとお話できなかったですけど、色ですね。色も心理的には影響を与えます。で、やっぱりいわゆる明るい色、明るいというか赤とかオレンジとか、それは暖色、暖かい色って言われるものっていうのはやっぱり気持ちを高ぶらせるっていう効果があります。だから飲食店は赤とかオレンジ色とかこっち系が多いです。で逆に言えば青とかはもっと気持ちがおとなしくなる色なので、青い色の、飲食店っていうのはあんまり繁盛しないというのがセオリーですね。あんまりイメージないと思うんですよね。ブルーと言われて思いつく飲食店ってあんまりないんですよね。まあ、魚介類売ってるところとか出してるところとかあったり したりしますけど、基本的に食欲減退の色なので色も効果があるっていうのを知っておいてください。で、まあ、色に関しても一冊ね、色の効果みたいな本っていうのはあるので、まあ、一応知っておいてほしいなと。でないとホームページの色とかっていうのが言えなくなります。で自分なりに色はこういうふうに使うっていうのを知っておいた方がやっぱりいいです。で色っていうのは一つ言っておくと、単色では関係しないっていうことですね。で例えば赤がある、例えばじゃあ青にしましょうかね。青が爽やかでいい感じだって言っても冷たいっていうイメージもあるんですね。だから対照色である、まあ、黄色を入れたりとか赤を入れてこの緩和させるっていうことが必要になってきます。なので、そういった感じで色のことを学んでいただくといいかな。でだから日本人はアースカラーが、ね、落ち着くそうです。茶色とか、それから緑色とかがやっぱり好きみたいですね。だから、まあ、困ったらそっちなんか、やっぱ日本人で茶色を着る人が多いっていうのはそこから来てるみたいですね。なんかこう自然なものが落ち着くっていう感じみたいですね。はい。でまあいろんなことを話してき、ましたけども、基本的にその心理学っていうのはこう学べばこう手法とかはいっぱいあるんですね。でどっちかっていうとそういう細かい手法っていうのはやっぱりヒントとして使って、で重要なのは一番最初にお話ししたこの人ですね。自分とそれから人、この視点ですね。相手がどう思ってるのかですね。そこから考える、どう思ってるのか、何を求めてるのか、どう理解されたいのかということを考える。そのためにいろんな テクニックとかそのなんか見た目から出る推測されるものを考えてみたりとかということをすると。でこれをしていけば基本的にその交渉とか商談とかであとは人脈作りとかに悩むことあんまりないです。結局なんか自分の一方的な押し付けをしてしまうとそれが相手にとっては全く意味がないものだったりしますので、この人何考えてるんだろう、何を求めてるんだろう、この人どう理解されたいんだろうということを考えていくだけでも随分違います。でその視点を普段から身につけてそれをなんか当てていくっていう感じですね。で今日会った人一体 何が欲しいのかなと思っていうのを考えて、もしかしてこれかなみたいなのを何回かやっていくと当たります、だんだん。でそうやっていくとこの人が大事な人分かってくれるというふうになるので、ぜひ日常生活ですね、人脈作り、商談とか交渉に生かしていただければと思います。じゃあ、一応、3時間になりましたので、私のセミナーは今日はここまでとさせていただきます。最後までご清聴ありがとうございました。